お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、
今日はどういった内容になりますか？
前回からちょっと世界の発酵食品の特集をしてきたんですけれども、皆さん多分覚えてらっしゃる方も、初めて方もいらっしゃると思うんですけど、実はそのナタデココでしたり、ザーサイでしたり、あと、ね、インドネシアの納豆と言われているテンペで、塩麹で作る水キムチなんかもね、紹介してきました。で、結構水キムチのレシピっていうのがすごい大人気でして、私もそうなんですけど、たくさん作って、でも翌日も全部食べましたっていう方もいらっしゃったり、やっぱり塩麹を作っていたの、使っていたので、本当にその汁まで全部飲み干しましたっていう方もいて、まあ今日もちょっとそういう感じで、皆さんが使える最強発酵食品、調味料を使ったレシピを紹介しつつ、世界の食品や調味料を紹介できればなと思っています。
よろしくお願いします。
はい。で、まあ、前回もちょっと軽くお話ししたんですけれども、その日本っていうのはね、湿度も高いですし、やはりこの発酵微生物っていうのが発色しやすいんですね。で、まあ、お魚、お野菜、穀物などもこう豊富なため、やっぱり世界の中で見ても、日本っていうのは発酵食品の種類がとても多いんですけれども、まあもちろんその皆さんがね、住んでいる前にオーストラリアでもそうですし、まあ日本でもそうです。それ以外にも、やはりたくさん発酵食品があって、大体その三大発酵って呼ばれているものにこう分けられるんですね。で、今日はちょっとそれを見ながら、紹介していきたいなと思うんですけれども、まあユミさん、なんかこう三大発酵と聞いて何かピンとくるものありますか？わかりますか？
三大発酵ですか？
はい。
何でしょう。
なんか発酵ものってあると思うんですけど、まず一つ目、多分これは。
味噌に入ってるのも菌ですよね。
あ、そうです。そうなんです。
あとは何でしょう。
ね、そう。まあ、じゃちょっと一つ目からまず紹介したいんですけれども、はい、これは結構、もちろん味噌もすごくね、発酵食品として有名なんですけれども、多分世界でも皆さんが大体これを一番よく作っていると、それを食べているんじゃないかっていうのが乳酸菌なんですね。乳酸菌による乳酸発酵。で、これが何かと言いますと、まあもちろん先週紹介した水キムチ、これも乳酸発酵なんですけれども、他にヨーグルト、これも乳酸菌の力で発酵してるんですね。で、以前ちょっと SBS のアジアングロッサリーショップのトップナンバー10みたいなのを日本人こうやったんですけれども、そこで三白菜という白菜のこうちょっとこう発酵させた食品がありまして、これはまさにもう乳酸菌たっぷりの発酵食品なんですけれども、まあこの三白菜っていうのはこれから今冬にね、オーストラリア寒くなるので、ぜひこれをお鍋でちょっと食べていただきたいんですね。で、お鍋でどうやって食べるかっていうと、もう本当に簡単で、こう三白菜が袋に入っているので、それをもう出して軽く絞って、で、中華だしとか、まあ、和風だしも美味しいんですけれども、豚肉と一緒にお鍋に入れて食べるだけで、ポン酢とかいらないです。もうそのままで十分、ちょっと酸っぱいんですけれども、酸味が効いているので、これはもうすぐ手に入る、中国の乳酸菌の、まあ、食料、食品ですね。台湾でも食べられるんですけど、ちょっとぜひこれを皆さん見つけたら食べてみてください。で、二つ目なんですけれども、二つ目は、酵母菌によるアルコール発酵なんですね。もうアルコールっていう名前があるので、何かといえばもうワインとかそういうお酒、そういうやっぱりアルコールで発酵が起こるので、これももちろんとても代表的な発酵食品の一つなんですけれども、あとパンっていうのもこれ酵母菌で作られているので、うん、酵母の働きで炭酸ガスが生まれて、こう小麦が膨らむので、この酵母菌っていうのは、とても日本ではいろんな調味料に使われている一つなんですね。で、さっきのお味噌もそうですけれども、お醤油。このお醤油作りに欠かせないのがこの酵母菌なんですね。で、オーストラリアでも実はこの酵母菌で作る発酵食品で国民食と呼ばれているものが、 ね、ちょっと聞いたことがあるかもしれない。なんだと思いますか、ゆみさん。わかります？
今もう国民食でわかりました。ベジマイトですね。
そうです。ね、ちょっとまあ、これは語弊があるかもしれないんですけれども、本当にこちらスーパーにね、たくさんこうベジマイトが並んでいて、ちょっと何だろうっていう方、ちょっとベジマイトで探してみてください。もうすぐに出てくるんですけど、まあ、ちょっとパンにこう塗るのが一番主流の食べ方ですけど、そのペーストももともとはビール酵母を元にできたものなんですね。なので結構この酵母菌というのもいろんな発酵食品に使われます。そして3つ目、これも結構あーって思う方多いと思うんですけど、これの酢酸菌です。お酢ですね。つまりこれ、お酢を作るときに欠かせない発酵菌なんですけど、この発酵菌を使って作っているのが、例えばワインビネガーでしたり、あとモルトで作ったモルトビネガー。あと日本の米酢もそうですし、先日ご紹介したナタデココ。このナタ菌も実は酢酸菌の一種なんですね。で、この酢酸菌っていうのは実はオーストラリアでは昆布茶。これも紅茶とか緑茶など発酵させて作った、酢酸菌と作ったドリンクなんですけれども、オーストラリアに行ってまだ飲んだことがないっていう方は、ぜひちょっと昆布茶今度飲んでみてください。これ決して昆布で作ったものじゃないので、私も最初昆布で作っているものと思っていたので、あんまり買わなかったんですけど、実はこれは昆布で作ったものではなく、その酢酸菌と言われる菌を使って、まあ、紅茶とか緑茶など発酵させたドリンクなので、ぜひちょっとこれむくみの解消ですとか、アンチエイジングにもすごくこうメリットでいいと言われているので、ぜひ飲んでみてください。まあ、こんな感じで結構ね、オーストラリアたくさん食品がね、発酵食品あるんですけど、ユミさんなんか逆に、こういうの私食べているよみたいなのありますか？
そうですね。ヨーグルトは毎日食べてますし、前回言ったように納豆もほぼ毎日のように食卓に出ますし、そういうと結構やっぱり日々の生活には欠かせないのかなって思います。
そうですよね。なんか私もこうやって特集で自分で整理してみると、なんか発酵食品を、まあ、食べない日はないのかなとちょっと思ってしまったくらい、いろんな調味料がそれで出来上がっているっていうふうのをすごい感じましたね。で、今日はですね、もうこれ結構私のお料理教室でも一番人気と言っても過言ではない、日本人もハマる中国のですね、最強発酵調味料をちょっと使ったレシピをご紹介しようかなと思っています。まあ、中国というとちょっとあれなんですけど、台湾ですとか、他のアジアの地域でも食べられるものではあるんですけれども、それがですね、腐乳と言われるものです。ちょっと以前 SBS でも紹介しまして、結構最初の方だったんですけど、この豆腐乳、豆腐を発酵させた調味料なんですね。で、この腐乳を使って、野菜炒めとか食べるというのも紹介したと思うんですけれども、一度日本人がちょっとこう、騙されたと思って買ってみると、とても美味しいって言われていた調味料なので、今日ちょっとこれ簡単に、できるレシピをご紹介したいので、皆さん腐乳というのをね、ちょっと見かけたら、ぜひ試していただきたいなと思うんですけれども、まずその腐乳って多分、ユミさんも聞いたことはありますか？
聞いたことあるんですけど、あまりこう思い浮かばないですね。英語だと何になるんですか？
英語だと、ビーンカーブ、preserved with rice sauce とか、あと、まあ、ちょっと fermented 豆腐とか言ったりもするんですけど、fermented 豆腐になるとちょっと違う意味になってくるので、結構普通にこう、英語で書かれているんだと、だいたいビーンカーブ、preserved with rice sauce っていうふうに書かれてますね。で、
with ライスソースがつくんですね。
そうなんですよ。これがどうしてかっていうと、今ちょっと説明すると、腐乳っていうのは、豆腐を発酵させた調味料なので、中国の本場だと、このライスっていうのが入っていないのがほとんどなんですね。その代わり、めちゃくちゃ臭いんですよ、結構。で、私たちがいつも使っているのが、台湾の結構ブランドが多くてですね、フーチというブランドなんですけれど、これは米麹やお醤油、大豆なんかが入っていて、なので、ライスソースっていうふうに英語でもこう表記されていることが多いんですね。で、多分皆さん日本人だったら、このライスソースが入っている、つまり米麹ですとか、大豆なんかと一緒に漬け込んでいる台湾のやつの方がお味噌の味がするので、とても人気だし美味しいと思うので、ちょっと今日はこの台湾のですね、腐乳を使ったお料理を紹介しようかなと思っています。 はい。では、材料です。こちら今日は季節野菜を使った腐乳炒めです。材料はですね、季節の葉物野菜、まあ、チンゲン菜ですとか、ロメインレタス、小松菜なんかでも美味しいです。こちらを一束から二束ご用意ください。そしてニンニクのみじん切り。こちらは一かけ分です。そして腐乳なんですけれども、先ほど言った、台湾でよく使われる米麹の腐乳でも大丈夫ですし、中国のもう真っ白な腐乳でもどちらでも大丈夫です。これ豆腐のキューブが中に入っているので、そのキューブをスプーンで取り出して使います。この一キューブご用意ください。そして炒め用の油が少々です。作り方は、お好みの野菜をまず食べやすい大きさに切ります。茎の部分と葉の部分を分けて切ると、炒めるときに、一緒に炒めるときに、先に茎の部分から炒めるので、入れやすいです。2番目、腐乳は先ほど言ったように、一キューブを取り出して、ちっちゃいお皿とかで潰して滑らかにしておいてください。で、3つ目に、お鍋を熱します。そして油をなじませて、ニンニクのみじん切りを香りが出るまで炒めます。そして香りが出てきたら、野菜を茎の部分から最初に炒めて、葉の部分を次に入れて、そして全体がなじんだら、潰しておいた腐乳を絡めて、出来上がりです。これ本当にちょっとこう、言葉で説明すると長く感じるんですけど、普通に作っているともう本当に一粒の豆腐乳を入れるだけなので、とっても簡単なレシピだと思うので、皆さんぜひ、試してみてください。
もうすぐ作ってみたくなるほど簡単ですね。
ちょっと夕飯にあと一品っていう時にとても助かる調味料だと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。